誠人物辞典
第365ページは、
はい、今日はオフィスベガ取締役の松本京子さんです。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
松本さん、どないです？お元気ですか？
はい、おかげさまで元気にしております。
もちろんお知り合いで
元気に引きこもっております。
本当みんなね、今大変ですね、
はい、松本さん、よろしくお願いします。はじめまして、上原と申します。
よろしくお願いします。
松本さんは、そのオフィスベガの取締役ということですけども、本来は音楽ですね、
はい、そうですね、大学までは一応ピアノを専攻しておりましたが、
はい、
はい、自分で弾いたり教えたりすることではなく、コンサートの企画とか、
今はね、
そうですね、そちらの方を仕事にしました。
それでも大阪音楽大学とか四天王寺大学で今講師として教えてられる、はい、これは何を教えてますの？
これはアートマネージメント、ちょっとカタカナで言うと難しいんですけれど、その音楽とか文化と、その一般の社会をつなぐような、そういう役割について、考察、考えたり、みんなでディスカッションしたりするような授業を主にやってます。
アートマネージメントっていうんですね、そういうのをね。
そうですね、カタカナなんで、なんかどんなもんやろうなという感じですよね。
言うたら、その文化振興、活性化みたいなね。
大きくはそんなところですね。
だから音楽やったら、コンサートの企画だったり、芸術の、美術の方だったら、その美術展の企画とか、そういうことですかね。
そうですね、美術館のこともあります。はい。
だから、大阪の堺市の文化振興財団のアドバイザーをしてられるわけです。
そうですね、はい。
いろんなそういう、大体、どんな人か分かりました？
なんとなくですが、でも先生とのつながりが分かんないです。
私もベガホール関係があるし、宝塚の文化振興財団の理事長してましたからね。
また田辺先生の肩書きが増えた。
松本さん、ご自身は ご出身どこですの？
はい、私は兵庫県の加古川市なので、実はラジオ関西の局から、もう少し西に明石の方面行ったところです。
あ、そうなんですね。
加古川のどの辺、駅の近くですか？
ですね、JR の駅でいうと、東加古川、
東加古川、南の学園があるところ、
そうありますね、はいはい、でももう少し海側になるんですけど。
もともとからそこにおられたんですか？一族というか。
はい、もともと加古川の出身で、はい、高校までは加古川。
ここどこですの？
高校ですか？
はい、
高校は加古川東高校という県立高校。
名門や。
賢いの高校ですか？
賢い、一番賢い、
はい、周りは賢かったんです。
その加古川東の高校生の頃にピアノしようと思ったんですが、ピアノはもっと小さい時から。
ピアノは、4歳の時に音楽教室、みんなで楽しくリズム遊びをしましょうっていう、最初は楽しくやりましょうっていうタイプの音楽教室に行きまして、
はい、
なぜか、細く長く続いていて、音大に行くことになったという。
中学高校でクラブ活動なんかでは何かやってられました？
中学は珍しく公立の中学校なのにオーケストラがありまして、そこでバイオリンを3年間だけ限定で。
バイオリンを
公立じゃどこの中学校ですか？
平岡南中学校というところです。
オーケストラが、
はい、
へ
ー、
すごく珍しいんですけど、熱心な先生がいらっしゃって、当時
ですか。そこで音楽への親しみとかがより広がったりされました？やっぱり。
そうですね、それまでやっぱり自分でピアノを一人で弾くっていうのが自分の中心だったんですけど、やっぱりみんなで、オーケストラはね、みんなで演奏するものなので、いろんな曲もそこで知ることになったし、何人かで合奏する、アンサンブルをするっていう楽しさはそこで体験したことが大きかったですね。
その中学の時のオーケストラで弾いた曲で一番印象深いって何です？
はい、 これは弦楽合奏の曲なんですけど、はい、卒業式で必ず弾いたあのパッヘルベルのカノン。
カノン、
あ、綺麗な音楽ですよね、はい、これは私でも分かります。
あ、はい、とあとはあのコンクールでのコンクールで弾いたあのスメタナ の売られた花嫁っていうオペラの序曲。はい、
あれはまた早い曲やから。
そう、そうですね。
ね、
え、それバイオリンで、
バイオリンが難しかったなという。
そうですよね。へえ。それで、それが中学で、高校はどないでした？
はい、あの高校は、まあピアノを練習しなければいけないということで、まあ部活には入らず。
はい、あ、もうそこで音大には入ろうと思ってたってことですね。
まあ、そうですね。あのピアノとかバイオリンの場合。高校ぐらいになるとどうしてもレッスン練習をたくさんしなければ、うん、ということもあって、毎週末、レッスンに通ったり、はあ、ちょっと遠くまで通ったりするんですね、先生のところに、
あ、そうなんですね、
お家に通ったりするんで、ちょっと部活は難しいかなということになって、うん、高校時代はクラブはやりませんでした。
でもずっとピアノピアノピアノピアノ
ずっとだったかな。ちょっとすいません、口ごもってしまうんですけど。
まあ、程よくピアノ。
はい、帰りに三宮、阪急の三宮の駅で乗り換えてたので、
うん、どこまでレッスン通ってはったんですか？
ちょっと芦屋まで通ってたんですね。
あら、ま、遠い、
はい、で、でも帰り の三宮で、当時まだ阪神淡路大震災の前だったので、プランタン三宮ってもう今ないですけれど、うん、三宮の駅ビルのところにあるお店、うん、ところで、まあ、ちょっとしたあの可愛らしいものとかを帰りにうろうろして見るのが楽しみでした。
いいですね。
あの週に何回ぐらい芦屋まで通ってられました？
週末、
うん、
週末ごとに。そうですね、はい、
それで結局そこから音大はどこへ行かれたんです？
まあ、大学は大阪の豊中にある大阪音楽大学に、
はい
はい、入りまして。
でもその時にはもうピアノで、
はい、はい、あのピアノで入学して、うん、一応卒業いたしました。
うん、素晴らしい。
で、卒業後はそのピアノの演奏活動はどうされてました？
いやもうそんな、そんなプロとして演奏するというようなことはもうとんでもなくですね。もう学生で大学1年に入った頃に、うん、どうも自分はコンサートの企画とか、うん、なんかそういう裏方をする方が好きらしいなと、自分でなんとなく思っていて、大学の授業の中でもちょうど当時コンサートの企画や、うん、プロデュースをすることの授業というのが始まった最初の頃だったんですね。
はい、そうなんですね。で、
なるべくそういう授業を取って、うんうん、実際にもコンサートの企画とかをお仕事にしてらっしゃる方が、まあ、講師としてお話に来てくださったりっていうのを大学の授業の中で聞いて、でなんとなくそういう仕事がしたいな
と思って。でも卒業してすぐそういうコンサートマネージメントみたいなことですか？
そうですね、大学を卒業してすぐに、うん、滋賀県の、はい、立東という栗に東と書くんですけれど、はいはい、そこに、新しいホールがオープンする
というタイミングで、
琵琶湖ホールの4つほど駅向こうに行ったところなんです、うん、琵琶湖ホールは大津の駅 で、うんうん、でそこから4つほど駅向こうなんですけど、はい、少し小ぶりなんですけど、はい、大中小と3つのホールを備えた、当時立東市じゃなくてまだ立東町と言われてた時代なんですが、はい、そこに建った新しいホールの、建設準備室というところに卒業してすぐに入りました。
ほなもうオープンしたらそこの仕事ですわね。
うん、
そうですね、
もういきなりじゃあもうコンサート、はい、アートマネジメント的なお仕事でバリバリ頑張ってはったって感じですか？
ま、そうですね、そういう時声はいいんですが、はい、本当に実地にやりながら、うん、失敗しながら、うん、先輩方に助けていただきながら、うん、なんとか仕事を覚えたなと今になったら思います。
うん、でその立東のホールで、
はい、
プロデュースされたコンサートで印象に残ってるようなあります？
あ、そうですね、 ホールでは、まあ、ちょうど開館5周年の時に、うん、まあ、ジュニアオーケストラのみんなで、コンサートをしようということで、
ジュニア、
そうですね、ジュニアオーケストラ、うん、で、子どもたちを募ってオーケストラを作って、はい、式に下野達也さんというね、今大活躍の方ですが、うん、にあの夏休みなんかも子どもたちのレッスンに来ていただいて、秋にコンサートをしたっていうような。何をやりました？あの時はね、モーツァルトの交響曲第、うん、25番だったと思います。
パリ、
ね、パリはもうちょっと後なんですけど、
30やね、25番で、
うん、ね、もう少し単調 の若いところ、そうですそうです、はい、は
あ、モーツァルト2つ単調の交響曲、
あ、さすが、
ダララララララララララ、アマディウスの時に出てきたやつですね。
あ、はいはい、そうですね、はい、
あ、私あれ曲、あの曲大好きですね。
そうなんですか、
はい、まあ、夏休みに、まあ、子どもたちも一緒に合宿とかそういうこともしたので、
うん、
やっぱりそういうのをよく覚えてますね。
あれもそれ難しい曲ですね。子どもが、
子どもたちが頑張って練習したんですよ ね。
そう、そうですね、まあ、たくさんお手伝いもにも来ていただいて、プロのというか音大を卒業された方にもお手伝いに来ていただいてというようなことでしたけれども、
はい、松本さんが思うこの裏方の醍醐味って何ですかね。
そうですね、裏方は準備を始めるのがすごく長くって、
うん、
早いと本当に1年半2年前で、普通でも大体1年前ぐらいから日程を調整して、うん、計画してっていうことをやるので、うん、助走期間がとても長くて、
で、
本番はもう始まったら2時間も経てば絶対終わるんですけれど、うん、やっぱり最後コンサートが終わった時に、うん、演出コンサートが終わったら舞台袖のドア、うん、演奏者が帰ってくるときにこう開けるんですけれどもね、はい、そのときにお客様の拍手がざっと舞台袖にも飛び込んでくる、
ドア開けた瞬間に入ってくる、
そうですね、やっぱりそのときに良かったなって思うことが多いですね。
その立東のホールの後ベガのことをしだしたんですか。はい、
そうです。立東のホールに合計8年間いた間に、うん、まあ、出会いがありまして、うん、はい、いろいろなタイミングが重なって、うん、まあ、宮川明とアンサンブルベガという、はいはい、宝塚のベガホールを拠点に生まれた、はい、9人のグループなんですが、はい、そのグループの演奏活動を、まあ、支える仕事に出会いまして、
うん、これはどういう出会い方ですの。
あ、はい、そもそもはですね、アンサンブルベガのリーダーで、ま、弊社のオフィスベガの代表でもあるのは、うん、コントラバス奏者の新しい新次と言いまして、去年の5月、あ、去年ではない、おととしの5月まで大阪フィルのコントラバスの、うん、トップ奏者だったんですが、はい、新しいが宝塚の出身 で、
はい、
で、阪神淡路大震災の後に、笑顔を失った方々にもう一度笑顔を取り戻してもらいたいということで結成した宮川明とアンサンブルベガの、活動を広げたいなと思って全国のホールに、僕たちのコンサートをやりませんかって案内をして、はい、お話をしにいろんなホールを訪ねて来ていたんですね、
はい、
でそのうちの一つが前の私の仕事であった滋賀県の立東市のホールだったんです。 そうなんです、はい、
で、もう一つ、まあ、今その堺の文化振興財団ではどういうことをしてられますの、うん、お仕事として。
あ、はい、堺市の文化振興財団では、
はい、
まあ、去年の秋にフェニーテ堺というホールが、まあ、オープンしたんですね、
はい、
で大阪府の大阪の南部では 大きなホール、まあ、立派な設備を整えたホールとして、まあ、オープンしました、はい。でその中で、私が担当しているのは少し、地元に密着した活動を、掘り起こしていくということで地元の若い演奏家の人たちの演奏活動をサポートしていくとか、例えば普段コンサートをあまり聞きに外に行けない方々のところ、はい、例えば病院であったりいろんな施設であったり、うんうん、そういうところ演奏家の方々を連れして、
うん、
少人数でコンサートを聴いていただく
出前コンサートみたいなね。
そうですね、はい、そういうような活動のところの、まあ、アドバイスをしています。
というようないろいろ仕事をしていらっしゃるわけですけど、うん、まあ、一言で松本さん今後そのオフィスデーカでこんなことができたらというふうな、はい、お考えありますか？
はい、今本当にとにかくコンサートは人が集まってはいけない、うん、ね、ということもあって、うん、生のコンサートを聞いていただく、うん、ことができるにはもう少し我慢の時が、
ね、
まあ、必要なんですけれども、やっぱりまあその中で、まあ、今演奏家のメンバーもこの時間を無駄にしないで再び皆さんに目の前で演奏を聴いていただけるときに、うん、この間久しぶりに聴いたけどやっぱり良かったって言っていただけるようにと思ってね、今日々気持ちを持ちながら過ごしているところですので、
うん、
まあ、裏方としてはやっぱりそういう次の機会ができたときに、うん、皆さんにお帰りと言っていただける環境づくりですね、コンサートの会場であったり、うん、舞台のいろいろな設営のことであったり、
はい、
それをどういうふうにやれば皆さんに音楽がお届けできるか、それを考えるのが今も日々の、うん、毎日考えることです。
いやもう大変やと思いますけども、でも落ち着いたらもうぜひもう素晴らしいコンサート空間作りを、ね、していただきたいなと思います。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
オフィスベガ取締役の松本京子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。